エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私ストロッコイサバショート
モサト。エアソフト97黒です。
よろしくお願いします。そして本日は前回から引き続きゲストでエアソフト清奈良さんから族長さんに来ていただきました。
族長です、どうもよろしくお願いします。
なんでデブキャラ。
ありがとうございます。さあというわけで本日はですね、メンテナンス&カスタムについて、第1回目ということで、はい、お話をいろいろ聞いてみたいなと思いますので、それではたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。
喉乾いちゃったな。マヨネーズまだ？
めちゃくちゃデブーがいる。
油を通さないと喉乾いちゃう。
めちゃくちゃデブーがいる。すごい太った人がいる。
音でデブーを表現してる。
メタボリックファイター花城さんよりも太ってる感が。
まあまあ今回はメンテナンスってことだったので、オイルは大事。
今考えた。
なるほど。
マヨネーズまだ。
さあというわけで本日はですね、まあ、族長さんゲストで含めまして、うん、マヨネーズのメンテナンス
混ざった混ざった
ということで間違えますね、はい、エアソフトガンについてメンテナンスとあとカスタムの第1回目ということで、うん、いろいろお話を聞いていきたいなと思うんですが、まず、
はい、
メンテナンスというのは一体何なんでしょうか、うん、これは、まあ、もう言ったら
メンテナンスメンテナンスの言葉の意味は俺はちょっと更新とかで言ってほしいんだけどあのね、まあメンテナンスカスタムでまとめたんですけども、はい、まずまあメンテナンスが必要だよっていうのは、
はい、
まあ、当たり前のことなんですけどね、あの例えば本当の軍人さんでしたら、はい、まず撃つ前にねそういったものから教わりますからね、うん、でまあそのエアガンのやっぱり今はねちょっとあのライトユーザーさんも増えてきて、
はい、
実際だからエアガン使ってるけどメンテナンスが分からなかったり、うん、あとはまあまあちょっとしたこのエアガンのトラブル、うん、仕組みとかがわからないがゆえのトラブルとかね、やっぱりこの初歩的なことがあの、まあ、わからないことで発生するものが増えてるので、はい、まあ、今日はそれをお話ししたいなと思います。で、まあ、カスタムは多分時間的にちょっとだけになると思うんですけど、はいはい、それはまあ次回につなげようという感じでね、うん、まずまあメンテナンスの重要性、
まあ、そうですね、メンテナンス僕一応もう本当に初心者なんで、
うん、はい、
言ったらもうあれですよね、簡単に言ったら掃除ってことですよね。
そうですね、
まあ、あの自転車とかあのバイクでも車でもやっぱり整備って日頃の点検整備ってするわけだから、
はいはい、
それはじゃあおもちゃのエアガンだからやらないのかって言ったらやらないと性能を落とすし、じゃあサバゲーに行っていざという時使おうと思ったら使えないっていうことがあるわけで、
そうですね、メンテナンスでやっぱり一番大事なのは、う
ん、はい、
持っているエアガンの性能を 100%やっぱゲームとかその使うときに発揮できるように綺麗にすると、う
ん、なるほど、
これが一番大事ですね、綺麗に壊れないように、
はい、
まあ、軽いメンテナンスのね、頻度としてはやっぱりサバイバルゲームをした、うん、まあ、シューティングレンジで遊んだ1回使ったときにやっぱり軽く BB 弾のワックスだとかオイルだとかホコリだとか入ってしまうもんなんで、うん、
はい、
まあ、エアガンは銃の形してますけど精密機械ですから、
はい、
綺麗に綺麗に終わった後に掃除するっていうのが、まあ、一番ライトな、うん、メンテナンスになるかと思います。
そうですね、まあ、初歩的なメンテナンスとしてはバレル清掃なんですけどね、はい、それはどういう風にした方が、
バレル清掃、
まずバレルっていうのが何かっていうと、そうそうそう、重心って言って弾がこう通ってくパイプ、
はいはいはい、
通り道、ね、はい、通り道っていうのが、はい、まあ、バレルっていう
奥の細道みたいな、
うん、
そうそうそう、エアガンも、はい、パイプも奥が深いのは一緒です。
奥が深い。なんだろうお前たち。
そしてエアガンのライトメンテナンスも紙があれば OK と俳句と一緒につながりますね。
おお、
今考えました。
素晴らしい。
本日は松尾芭蕉のメンテナンスとカスタムについて。
はい、というわけで、まあ、一番簡単なバレルメンテナンですね、うん、
はい、
メンテナンスですね、
はい、
やっぱり一番汚れるのが、まあ、BB 弾が入って出ていくこの通路、
う
まあ出入りするっていうのはそれぐらいなので、はい、そこが一番汚れるんですよ。なので、まあ、一番簡単に説明できるガスガン、はい、ガスハンドガンの方で説明したいと思います、はい、あんま大きいものを広げることはちょっと難しいですかね、はい、まあ、まずはマガジンを抜いていただいて、うん、で結構
弾倉、弾が入ってる、
はい、弾が入ってるやつですね。これ忘れがちになる人がいるんですけども、はい、BB 弾を入れるこの口ですね、
はい、
ここをきれいにきれいにしとかないと、はい、結局汚れが中に入ってっちゃうんですよ。
もうそこまで、
そうそうそう、 BB 弾がここから入っていきますからね、うん、そしたら汚れも全部一緒に、うん、もう内部までこうバーッと入っていきます
か。定期的にもうマガジン自体も掃除した、本当に中の方もきれいに掃除してた方が、はい、いいものがあります。もう特に狙撃をやる人とかはそれが重要ですね。
そこからもうマガジンから、はい、もう本体に入るっていうことですね、
まあ、上から見える部分だけでいいです。綿棒でこすっていただいて、はい、汚れがちょっと多めにつくようだったら分解とか、うん、まあシリコンオイルを拭いていただいたりとかっていうのもありますね、はい、はい、でバレルですね、まあ、
重心、
はい、重心ですね、うん、こちらの清掃はだいたいエアガンにはこのように、はい、
これはもう
クリーニングロットっていう、はい、うん、リコーダーのあれです
ね。そうそう、うん、
全くそれと一緒です、
ま、一番下から入れるやつですよね、
うん、そうそう、ハンカチと同じ同じ、
うん、まあ、その、まあ、使い方全く一緒です、うん、このそのクリーニングロットの穴ですね、穴が開いてる部分と尖ってる部分、はい、両端、はい、どのクリーニングロットでもほとんど一緒です、
はい、
この尖ってる部分は玉が詰まった時に入れてコンコンとこれで玉を出すと、うん、で、なるほどです。こちらの穴が開いてる部分はここに、はい、ティッシュだとか、はい、まあ、布だとかあまり繊維が出ないようなものを巻いていただいて、うん、中で1往復
1往復
ティッシュの場合は、はい、何往復かさせすぎるとやっぱりほどけてきてしまって中に逆にティッシュを、はい、残してしまうんですよ。
なるほどです。
それで、フィールドで詰まった方も僕見たことがあるので、
は
で、バレルクリーニングでやっぱり気をつけないといけないのが、はい、奥まで入れない、そうそう、あんまりガッて入れちゃうと、はい、内部機構をこの勢いで壊してしまう場合もありますし、うん、
このバレルの奥側にはパッキンっていう、まあ、BB 弾を保持するためのゴムがついてるんですけど、はいはい、それを傷つけてしまうとまたいろいろと、
そうですね、
あ、なるほど、
エア漏れとか球弾不良とかね、いろいろ問題が出るんですよね。
だいたいその、突っ込みすぎない位置ですね、はい、チャンバーとバレルって言ってその弾を保持する部分がチャンバーって言うんですけど、
はい、
これはホップの調整をする部分がだいたいチャンバーと呼ばれる部分なんですよ、
はい、チャンバー、
はい、
略室っていうこの日本語がある部分、
は
い、
なのでホップを調整する手前ですね、
はい、
そこまで、まあ、外側からクリーニングロットをこうやって合わせていただいて、
はいはい、
あ、これ以上入ったら中にぶつかっちゃうなっていうところで印なんかをつけて、これ以上進まないように気をつけながら磨いていただくと、エアガンも長持ちしますし性能も 100% 発揮できるようになります。
はあ、うん、一回外側でちょっと測るんですね。
そうですね、いきなりついてしまうと結局中見えないので、
すごいな、もうそのホコリ1個とかでそういう原因につながるんですね。そうですね、
まあ、特に命中精度を気にされてるスナイパー系の方とかは、はい、やっぱりそのティッシュがちょっとカスが残ってただけでね、
はい、
やっぱ 40m 先とかで大きな結果がの開きが出てくるので、まあ、そこら辺はね気をつけていただいてやっていただければ、はい、多分まあこれがメンテナンスの一番初歩というかね、大切なところですね、はい、
なるほど。
まあ、他にもいっぱいあるんですけどね、少し技術が必要になってくる、若干分解が必要とかありますので、でまたこれそれについては10ごとに、分解方法とかも異なってくるのでね、
全部一緒じゃないですね、
うん、そうそう、まあ、一概にここで全部言うことはできないので、ね、
前にちょっとスナイパーの話した時に、はい、この掃除ってやっぱり大事で、はい、みんなその命中精度を上げるためにあれこれやるんだけど、はい、掃除がやっぱり一番重要で、で、うん、今属長があったのはオーソドックスな一番、うん、やり方で、自分の場合はちょっと違ってて、はい、どうだったかな、パーツクリーナーで重心をもう全部きれいに脱脂をして、はい、ワックスも全部取って、
はい、
でチャンバーパッキンっていうゴムの部品なんだけど、あれに、はい、なんていうかな、あれをかけちゃいけない、なんだったかな、
脱脂する、
脱脂するそのパーツクリーナーかけちゃいけないんだけど、うん、自分はそこもパーツクリーナーで磨く、
逆に
そこも油とワックスを全部取って、
はい、
で接合部分とかだけに少しだけオイル塗って、はい、こうつなぐと、で サバゲーが終わって保管するときにはまたシリコンスプレーを拭くっていう、うん、これの繰り返しでパッキンは傷むから定期的に取り替えると、うんうん、もうわざともうすぐダメになっても命中精度を確保するっていうこの 120% じゃないけど、うん、もっと命中精度を確保するためのやっぱスナイパーはそういうやり方があってだから重心が取りやすい銃がいいっていう、うん、話をこの前ちょっとやったっていう。
これはもうサコムさん流なんですか、うん、
これは自分流のやり方です、本当は基本はやらないでくださいっていうやり方なんだけど、はい、そういうやり方も一応ありますよ。
はあ、うん、プロだ本職がわからん。
自分でそのカスタムできて、うん、自分でメンテナンス、はい、すべあの分解してで組み立てて元の同じ性能を出せるって方でしたら、はい、やっぱりいろいろと自分流のカスタム、うん、もしくはそのクリーニング、
う
ん、メンテナンス、
まあ、確かにそうですよね、
術がはいあると思います。
自分の銃を知ってからそういうことができますからね。
で多分まあうちで扱ってる銃はまあ大体ほぼ網羅して分解方法をブログに書いてあるので、うんはい、まあそういうのを参考にしてねそれぞれの銃で ある程度まで、まあ、あの分解してメンテナンスしないといけないところとかね、うん、チェックしてみてください。
はい、エアソフト97のコーナー。それでは黒さんお願いします。
はい、ですね、うちの方ではこのまたサバイバルゲーム、まあ、沖縄ではちょっと暑くなってサバイバルゲームしなくなるんですけど、はい、本土の方ではまたサバイバルゲーム盛り上がる季節になってくると思うので、はい、かなり大きな入荷があります、うん、で、どういう商品かというと APS 製のまあ新型の、はい、なんて言ったっけ
118119ですか。
そうそう、うん、スリーガンズなんだったっけ、
スリーガンズマッチ、
そうそう、にっていう、まあ、競技を意識したカスタムの銃ですね。ほう、うん、それとあと E&C というメーカーからはわりかしあの外装とかあと刻印とかにもこだわりながらもちょっと安くで作られてある M4 系統の
いい、うん、
が結構十何種類入ってくるね。
あ、そんなに入ってくるんですか、
う
ん、
あとまあもうずっともうこれデルデル詐欺だった、うん、
デルデル詐欺
そうそう、発売される、発売するよって言ってずっと延期延期になってた SVU っていう機種がねやっと入ってきますね。
超大喜びの
声に出さない喜びエアーで体だけ動かしてる、
うん、ということで、まあそれをそれらは今サイトの方でね予約受けたまっておりますので、はい、予約時の特典として一応通常価格より少し安めで設定しておりますので、あの入荷前にぜひ予約していただければ僕たちも資金が回ってありがたいので、は
い、
助かりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、というわけで以上エアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。
で、まあメンテナンスの話はね、はい、共通で言えることはまあそれぐらいなので、はい、次に移る前にちょっとカスタムに移る前に BB 弾、はいはい、やっぱここ あの知識もかなり必要になってくるので
BB 弾、
うん、お話ししときたいんですけど、まあ、BB 弾にもいろいろな種類があって、はい、まあ、基本的にはまあ重さが、うん、基本なのは 0.2g から、はい、で重量弾って言われる 0.25、0.28 と、はいはい、まあ、重いのがあるんですけど、まず重さによってもこのホップのかかり方も違いますし、はい、だから飛距離も変わってくるんですね、
はいはい、
うん、でそれでまた、実はですね、あの各社同じ 0.2g であっても、もう微妙に直径が違うかったりするんですよ、はい、まあ、0.1 は変わらないと思うんですけど、
そう
ですね、まあ、最大と最小だったら 0.05 ぐらい開くのかな、
まあ、何が一番わかるかっていうと、うん、同じグラム数で同じ直径のはずの BB 弾を、まあ、メーカーごとに打つと、はい、同じ銃でも、うん、あの初速が2、3変わったりとか、もっと開いたりとか、
は
い、
そんなに
変わったりするんですよ、
う
ん、
変わりますね。そうだからこれぐらいの直径の差でやっぱり、そのさっき言ったバレルも、この内径が 6.08 とかね、0、一番細いので 0.1 とかって、はいはい、すごい機密の取れてる状態なので、その直径が違うだけであのスピードが変わってくると、でまあ、要するにパワーが変わってくるんで、あの混ぜて使っちゃうと、まあ、あのよく飛ぶ球とよく飛ばない球とかバラバラに出てきたりとか、でそうそう、でだから直径も違うし、実はですね、うん、さっきのメンテナンスの話にもつながってくるんですけど、うん、はい、表面にワックスが塗ってあるんですよ、うん、 はい、そのワックスの量も実はメーカーで違ってて、
違いますね。
ビビダンにってことです
よ、うん、要はワックス
の滑りを良くするために。
あ、なるほどです、なるほどです。
マガジンから玉が上がっていくのスルスルする、
うん、はいはいはい、はい、
だからワックスがいっぱい塗ってある玉はマガジンの玉上がりがいいんで、はい、まあ、あの漏れなくちゃんと発射されると、はい、うん、いう利点はあるんですけど、実はさっきあのホップって話少ししましたよね、はいはい、バックスピンをかけるんですけど、はい、それはワックスでつるっと滑ると、はい、ホップがあまりかからないんですよ、
うん、へー、うん、
だからワックス少なめのやつは強くかかったりするんですよね。
そう、これはどういう風に選んだらいいんですか。
いやいや、選ぶというんじゃなくて、はいはい、混ぜるなっていうお話なんですよ、うん、
あ、なるほど、うん、もう一つの銃でってことですよね。
そうそうそう、種類でしたら特性が分かるので、それに合わせたホップを調整だとか、うん、そういうことができるんですけど、バラバラだとね、
なんかたまにこの買った玉がもう足りなくなってきたから、はい、そこに継ぎ足したりした時に違うメーカーが入ると、はい、まず良くないよっていう、
うん、そうですね、
同じ玉の重さで書いておけば 0.2 って書いてても、うん、違うんだよっていうことで、
これは重さはもちろんですね、うん、
そうで、そのだからワックスがやっぱりだからそのバレル内にこびりつくのをは、はい、あのこのきれいにするっていうのがメンテナンスの作業でも必要ですし、でまたね、せっかくメンテナンスしたのにばらけて飛ぶっていうのは、それはビビダン混ぜてたら当たり前なんですよ。でカスタムして命中精度上げてもビビダン混ぜたらお話にならないので、まず最初にこの BB 弾を混ぜるなっていうことから理解してもらわないといけない。あと落ちた BB 弾使うとかはもう言語道断な。
そうですね、
うん、これ実際サバゲで見ましたよ、
ね、
うん、あったんですよ、うん、弾詰まっちゃったんですよって言って、はい、スナイパーライフルにするで出したら、はい、拾った弾じゃないのって言ったら、そうですよって言って、いやいやダメだよダメだよって、絶対やっ、うん、これはいけないよって、
うん、あ、結構でもこういうのって多いです、う
ん、だからね、やっぱりだから、あ、落としちゃった、見た目でね何もついてないから入れようっていう気持ちは分かるんですけども、はい、それで万が一なんかちっちゃな砂でもついてたら、それがバレルの中を傷つけることになるんですよ、うん、そしたら BB 弾 0.0 何円をケチってバレル何千円のものを交換しないといけないことになるので、は
い、リスクがでかい。
そうだから、もう一回落としたらもうゴミと思わないと、
あ、
うん、そうだから、うちなんかのね修理に来た人もね、あからさまにあーっていうのとか、
ね、ありますね、
うん、ある、うん、残念って、何のためにメンテナンス、
あ、そういうの多いんですね。
そう、ちょっと悲しくなります。あ、意味なくねってもうカスタムするのが、うん、それやってしまった ら、
うん、だからさっき言ったクリーニングロットも、玉が詰まった時に無理やり動かしちゃうと、はい、どんどん壊れていくっていうのを、はい、ちゃんと一回止めて、別の力でね、はい、クリーニングロットで、うん、あの正しく取ってくださいねって、そしたら壊れませんよっていう、うん、そう、やっぱりバレルの内径、内側の大きさと BB 弾の差ってそんなにないんですよ。 0.0 何ですから、
はいはい、
そんなちっちゃい差で、はい、まあ、打って人の目で見て分かるかっていう、その差っていうところもあるんで、やっぱり、使う球はある程度あのお値段もいい球で、はい、でできたら国産、
はい、
で、やっぱりそのバイオ弾は保管する期間が結局分解するので決まってるので、うんうん、
はい、
あの状態を見ながら、表面がちょっとざらついてきたなとか、
はい、
あのツヤがなくなってきたなと思ったらもう使わずに、うん、
はい、
もう全部残ってたとしても、はい、結局それを無理やり使おうとしたらまた何千円、うん、何万円って出費になってしまうの。
すごいな。
そう
です
ね、うん、そうそう、あ、そうか、 BB 弾にはだから普通のプラスチックと、
はい、
土に変えるバイオ弾があるんですけどね、
はいはいはい、そう、土に変えるやつがバイオ弾っていう、ね、
そう、うん、土に変えるっていうことはだから劣化するってことですか、
はい、
まあ、簡単に言えばね、だからやっぱり保管する場所、湿度があってはいけないので、うん、ちゃんとシールでシーリングして、うん、パッキングすると、あとは熱のあるところもダメと、
ダメ、
うん、車の中に置いていくとすぐダメになっちゃうんですね。
そうですね、だから、うん、それそんな弾を使うとやっぱり詰まったり、最悪またあちこちの部品交換することになるのでね、
うん、でもフィールド的にはそれはもう確実にあのバイオ BB 弾使ってくださいってところがあるので、それはフィールドの規則に従ってもらわないといけないので、うん、まあ、もちろん環境対応っていう意味でももう大事なことなので、そうですね、うん、その辺はあのなんていうかな、まあ、ケチらずにっていうか、
なるほど、
うん、
は
あ、うん、そうですね、だから、まあ、まずはだからしっかりとメンテナンスができること、ちゃんと BB 弾の知識をつけることですね、
は
あ、で最後にじゃあそれをさらに伸ばすためにカスタムっていうお話になるんですけど、 うん、一応まあ予想通りお時間がなかったので
うまいことを次につなぎましたねさすが、うん、
なるほど、
う
ん、
そう、また来月にでもね、はい、この第2回のカスタムっていうことでさらに性能を上げるにはどういうことがあるのかっていうお話をしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで本日は、メンテナンスカスタム第1回目のお話を聞くことができました。ありがとうございました。エンディングということで、では黒さんの方から、おまけとか、
あ、そうですね、はい、まあ、今回できなかったカスタムのお話、はい、まあ、次回しようと思うんですけど、カスタムはねやっぱりどうしてもこの法律的に一番大切な初速、うん、
初速、
そうそうそう、はい、パワーを守った上でね、はい、やらないといけないのでね、まあ、そこら辺はまあ気をつけながら次回お話ししていきたいと思います、はい、ということでね、はい、今日ね実はカスタムということで、はい、モソさんがね、はいはい、すごいものを持ってきてるんで、
モソさん、
そうそう、これはこれ東京でガンショップ三光さんで買った、KJ ワークスっていうメーカーの、はい、マーク1っていう、ガスガンなんだけど、はい、それに、まあ、カスタムでもいろいろあって、はい、これは自作 のサイレンサーを水道管で作ったやつをつけて、
すごいな、うん、何センチぐらいの長さのサイレンサーですか、
長さは、音を消えるの20センチぐらいで、でこれはもっと音が消えるはずって見てて、うん、そういうカスタムっていうのも実はあるので、まあ、部品を組んでっていうだけじゃなくて、音を静かにして接近戦でバレないように使う。
ちょっともう一回音聞かせてください。音、
もう衝撃的な音だね。
でももっと消えるって見てて、うん、
自転を閉じた音みたいな、う
ん、いいよね、タウンページ
読み終わった音、
ああいうのも次回そのカスタムの話として、いろんなカスタムこういうのがあるよって、外装とか、うん、いろいろあるよっていう話ができたら楽しいかなと、もっと枠が、うん、楽しさが広がるかなと思いますね、
うん、はい、では次回です。こちらはカスタムについてはお楽しみということで、告知の方をそのまま、
はい、あ、そうですね、じゃあ、また漫画書いてますっていうのは、8月ぐらいにもしかしたら漫画ちゃんと本にできるかもしれないかなっていうのが少し見込みができてきたので、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクール、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
弟の塩屋の高峰商店もよろしくお願いします。
新しい方の、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。そしてエアソフト973から何かあれば、
あ、はい、まあ、さっき言いましたけど、はい、結構大型の入荷なんでね、はい、予約受付中の商品かなりたくさんの量があるのでね、はい、もしよろしければもうじっくりサイトを見てね、選んで注文していただければと思います、
はい、
あとですね、ちょっとだけ言おうかなと思うんだけど、オリジナルブランドのパーツ、カスタムパーツ作りが実は始まっておりまして、
オリジナルの、
オリジナル、
あれ、そんな言い方します
か、
オリジナル、
そうそう、でもこれは詳細はまだ言え、
細かくないです。そうそうそう。積まれているんだ。急にキャラがこういう人。お前もオリジナルパーツにしてやる。
農人形。農人形。
でも何さんなんですか。さあ、というわけで、うん、次回の放送は5月12日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページ、または番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショート、
まさと、
いや、そうした急な黒と、
放送局ってカツ丼出ないんですか。
いや、だいぶデブでした。どうもありがとうございました。カツ丼出るか。放送局ってカツ丼出るか。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。